想のユーモア、ユーモアの思想。
この近代っていうものをに本当に向き合っていかないと大変だぞっていう、すごいものが今起こってるぞっていうのが基本的にはここなんですね。こういう意味ではすごいやっぱニーチェの問題とするところってのは分かりやすいと思うんですけども、分
かりやすいですね。
こっから話すことがね、これがね、ニーチェが親しみもあるけども、すごい嫌なやつでもあるなっていうような
人間味出てきます、
ね、出てくるところなんですよ。
いやでもすごい人ですね、なんか今まで話聞いてたらやっぱその、何でしょうね、そのね、全く言えなかったですけど
言ってくださいよ、
やっぱその生きてる時代を切っていくというか、なんかそれをなんかね、やっぱ自分が完璧だって思ってるからこそ、ちょっと一歩引いて全体を見れてるだろうなって思いました
よね。
その枠に入らなかったからこそみたいな、
もう常にそういうところに哲学者は、ね、いなきゃいけないな
って、
はっきり
言
っ
ている人では
あるんですね。で、ちょっと消しちゃったな、今日のトピック何話すんだっけそれで、あとニーチェのこのやっぱ時代、自分がやっぱりドイツに生きてるっていうことと、さっき言ったようにそのあとドイツが国として近代化していくっていうことに対してちょっとどう向き合っていかなきゃいけないかねっていうことも書いてます、でこのね、これはね、なんか僕も読んでてどうなのかなっていうのは正直思ったところなんですけどもまずやたらとまず国民意識みたいなものはドイツ立ち上がってくるだろうと、そうするとそのドイツの道徳じゃないですけども、そういうものも出てくるだろうと、でニーチェのポジションってすごい微妙で、これっていうのはもう国っていうのが出来上がるときにはもう燃え盛ることは避けられないと。なんだったら私も若い時にもう絶対国民意識とか国っていうもので全てが語り尽くされると思ってたっていう、私も間違ってたっていうわけですよ、割と熱っぽいところがあるので、だけれどもなんかニーチェが目指すところはやっぱこの人すごいやっぱり高望みというか、もっとやっぱり高いところに行きたいっていうので、ドイツとかそういう枠組みを飛び越えてヨーロッパっていうものが一つにならなきゃいけないねっていうのが、そこに行くんですよ。
すごい、はい、
そのための、まずだから国っていうのは一つの足がかりにすぎない、もちろんそれが成熟するってことは絶対必要だし必要なんだけれども、これはあくまでヨーロッパっていうような、その普遍的な統一体みたいなものがうまく回るためのものであって、これ自体がドイツ自体が目的に終わっちゃうのは違うよね、そこはちょっとよく見ていきましょうよっていうようなことを言ってる人なんです。
すごいですね、その時代にそういうことを言ってる人っていないんじゃないですか。他
ただカントとかはもっと飛び抜けたことは言ってましたよ、もう世界政府を作るとか、ただ
まあ、ちょっとそれ行き過ぎ、
行き過ぎとかっていうのも今でも多分ね、今のなんか哲学エリートとか政治エリートはカント好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
もうやっぱどうやって世界政府作ろうみたいな話にすぐなっちゃうし、で国際貢献とか好きなんですよね。なんかこれはなんか僕はすごく気につけるような感じですね。
完全に個人的な意見ですよね。
研究の世界でやってきて、もうなんかその調子に乗ってたやつに対してなんかあれだぞなっていうような、あのこれはそうですね、僕の愚痴なんで無視して結構ですそうなんですよ、やっぱりね、地に足つけてない人ほどそういうのに飛びついちゃうみたいなところはありますよね。カントとか世界政府とかバカじゃないのって思ってましたけど
急にまた毒が出てきました
そうですね、 そういう意味では、まあ、僕はニッチェは、ただ人間臭いのはその行き過ぎる人もいるし、うん、行き過ぎちゃうけども、うん、まあそれは仕方ないって言うんですね。
あ、
仕方ない、こう仕方ないっていう言い方が、
仕方ないっていうワード使うんですね。
そうなんですよ、
絶対使わなそうじゃないですか、うん、
でこの文脈の中で、うん、これかなりちょっと思想的に微妙な話なんですけど、ユダヤ人の話もしてて、
うんうん、
ユダヤ、いや、このユダヤ人の位置づけっていうのは非常にヨーロッパの中ではやっぱり難しいものがあったと。やっぱそれはもうキリスト殺しみたいなもののレッテルを貼られて、それでまあ基本的にユダヤ人っていうのはヨーロッパの中に国を持たない、要は流浪の民っていうふうに言われてて、で結果ちょっと流浪の民になったことによっていろんな国のシステムとか、あとはそのなんていうかね、定住してる人ができないような仕事みたいな、だからすごい頭を使うようなことをやってた結果、金融とか、
うん、
あとは何ですかね、医学だとか、あとはその文学とか文化的なそういうような仕事に就くような人が多くなって、
うんうんうん、
ではっきり言ってるのはあのニーチェがですよ、
うん、
この人たちがあの嫌われてるっていうことは否定しないし、私も嫌いなんだけれども、それで潰しちゃうのは違うでしょ。なんだったらむしろヨーロッパとかっていうことを見据えた時に、やっぱこの人たちが示唆してるものは大きいと、だからこの人たちためになってる、好きではないし、この人たちを反対する人のことを私は否定するつもりはないと、反対するないんですよ、だから、人間臭いんですよね、
非常に、ね、いや、そうですね、
非常に、なかなか言えないん
ですよね、まあ、気持ち的にはあれだけど、やっぱ生理的に無理みたいな、
そうそうですね、うん、すごいですよね、
うん、
書いてるんですよ、
いや、はっきり書くのすごいですね、気持ちいいですね、
気持ちいいですけど、ユダヤ人からしたら、今、いや、怖い怖い怖い怖い怖い、
完全に僕はあの、はい、そうですね、ユダヤ人側の意見、あの気持ちにはなって
なってなかったですね、いや今これユダヤ人やった
ら、あ、みたいな、本当ですね、気をつけないと、
いいですね、
うん、
島田さんも教育してる感覚があって、よかったですね、殺されずに済みますよ、
これよかったです、ありがとうございます、
気をつけてください 、っていうような問題があったりとか、うん、ユダヤ人問題は厄介なんですけれども、うん、っていうようなところがあるっていう、まあ、その国とあとはその国より上のものを目指すっていうような考え方がニーチェはあったっていうのが一つと、
うん、
で基本的にあとさっき言ったようにデモクラシーを否定する人なんで、うん、だから終始あのバカはバカだからっていうような、
うん、
言い方悪いですよね、
うん、
もうそいつらに合わせていくみたいなことは、
うん、
しちゃいけないよっていうような、
うん、
これは多分納得できない人が多いと思うんですよね、
うん、
僕もこれはいやそれはどうなんだろうっていうような、
うん、
要はニーチェから言わせるとデモクラシーっていうんですか、
うん、
みんなに票を与えて、うん、それをやっていくと、
うん、
いやだけどそんなね、何にも考えられない。でも、欲にも溺れるし、悪いし、嘘もつくし、そんな人間たちに、あのそんな権利なんて与えるとか、そいつたちのなんか権利を大事にするような、そんな思想なんて考える余地なんてないでしょっていうのです
。
で、何をするかっていうと、すごいですね。すごいレベルの高い道徳っていうんですかね、これ本の中でどういう言い方したか、あ、そう、すごいですよ、この主人道徳っていうのと奴隷道徳っていうのがあると
あれ、似たようなワードあれですね、冒頭にも言ってましたもん
ね、そうですね、だからとにかく主人道徳っていうのはそのままあの下々の人を治めるための道徳ですよね、
うん、
で奴隷道徳っていうのは、うん、この人たちの中の道徳なんですよ、
うん、
だから 完全にそうですね、あのニーチェの理想とするところは、
はい、
奴隷ですね、
はい、
主人ですね、
はい、
で、あなたの言うことなんて聞かなくていいと、
うん
うん、こっちさえしっかりちゃんと徳が何かとか、うん、そういうのが判断できるようになっていけば、うん、国は回れたと思うんですよ、
はい、
だからあなたには何の権利も与えないし、ただ従ってもらうと、
はい、
納得できますか。
いや、ちょっとそれは不満です
ね。不満ですか、
うん、
こういうこと言うわけですよ、
うん、
基本そのなんていうんですかね、あのニーチェが主張してる近代人の姿っていうのは力への意志っていう、
うん、
近代人はみんなこれを思考するんだっていうような、でそうやってって最終的には本当に有能な人間、
うん、
徳のある人間、そういう人間っていうものが上に立って、うん、それでいろんな世界を回していくみたいな、だから非常にエリート主義的な部分は多分否めないんです、この人の哲学って。嫌、
うん、
でしょ。
いや、
なんか友達になれないでしょ、多分、
うん、近寄んない、まず、
はい、ただエピソードがあって、この人川でボロボロ来たホームレスとかに向かって、はい、抱きながら涙流すったテレビ。
なんでなんでそうなったんですか。
すごい、
そこまでの経緯が知りたいぞ。
そこなんですよね、うん、だから本当に、
うん、
なんかなんとかしようっていう気持ちで出た、ダメな人はダメだから、
うん、
なんとかしない人って気持ちが強すぎるところもあるんですよ、多分ね。
俺がちゃんとしてないから、あなたこうなっちゃったんだよねとか、そういうことなんですかね。
多分そうなんですよ、うん、責任感が強すぎるんです、多分ね、
うん、
それでも話をこじらせてるような。
そりゃこじれますね。
さんざんなんかこんな本の中でバカにしてて、
うん、
実際にはね、大抵涙流してたなんて、なんかね、
俺それ、その姿見たら俺ちょっと好きになっちゃうかもしれないです。
そうそう、
うん、やっぱいいやつだ
みたいな、うん、いいやつだみたいな。だからちょっとその本だけ読んでて哲学なんてのは分かんない
ん
で、
分かんないですね。
そういう意味合いもあるんですよ、うんうん、
そのエピソード聞くまで嫌いでしたもんね。
そうですね、
うん、
実際その人間見ないとやっぱり、
うん、
やっぱ書き物だけで人は判定できないみたいな。
ですね。
だから相当だから屈折した上でのこの本だと思うんですよね、これはね。諦め、たぶん本当諦めもあったんだと思う。ある意味リアリストだったと思うんですよ、
うんうん、
本当ちゃんと現実見なきゃみたいなものが行き過ぎたゆえに、うん、のなんか諦めというか、うん、だから常にその弱者の人は弱者の人で、
うん、
もうこっちに対する怒りとかそういうものとか、うん、あとは自分より弱いものに対してはもう見下すみたいな、
はい、
こういうような価値観っていうものもやっぱり現れざるを得ない。もうこれはあのルサンチマンで言うんですけども、
ルサンチマンって言うんですか、それが。
ルサンチマンって
言うんです
。来たのにルサンチマン浅川さんって言
います ね、 いますね、
うん、ルサンチマン
ここから来てる
んですね。そうですよね。
はぁ、そういう意味なんですね、
っていうようなこと
で、うん、
だその分だから要は上に立つ人っていうのは、うん、応募を振るっていうんじゃなくてちゃんと徳が何かっていうのを判断する、
うん、
要はそので、あとは他人の判断っていうものを一切信用しない人なんですよ、
うんうん、
なぜだったらその人はその人自身の中で既に自分の判断力があるって思ってる人なんで、
うん
う
ん、
そ宗教とか誰かの意見とか、
うん、
もうその力を持った、まあ要はニーチェの言い方です、超人思想って言うんですけど、
うん、
英語でこれ超人って訳したらスーパーマンって言う
んですよ。あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから多分あの映画のスーパーマンとかってアメリカあるじゃないですか、
はいはい、
あの、
はい、
アニメじゃないです
か
ね、
うん、
多分
こっから来て
る、こっから来てるはずなんですよ、
うん、
本当にすごい人みたいな、
うん、
スーパーマンってのはいろんな徳も把握してるし、うん、自分でなんすべからくいろんな判断ができるような人、
うんうん、
だから独裁とは全然違うんですけども、そういう人が世界とかそういうのを導いていくっていうような発想ですよね、
うん
うん、だから、うん、 あれ何言ったのかな、この人は必要ないですよ、他人なんて。何の道しるべも必要ないし、うん、あ、そうそうそう。だから、うん、だからなんですよ、
うん。
要は、何かが善悪っていうものを、うん、教えてくれるっていうものがなくなったと、
うんうん、
そういう善悪の価値観っていうものの向こう側に行くような人が必要な時代となったんだよと、
うん、
だからこそもこれなんです、善悪の悲願っていうことなんです。
なるほど、
はい、
あ、いいネーミングですね。
そうですね、
うんうん、
納得するでしょ。
納得する、
そういうことなんです、うんうんうん。ただ、うん、一般の人がこれをじゃあ納得してくださいって言われて、
うん、
できるかって問題なんです
ね。いや、納得はできないですよ。
明日から超人が世界を治めますから、うん、納得してくださいと言われてどうですか。
いや、ちょっと待ってくださいよってなります
ね。なりますよね、うん、だからね、危なっかしい思想家なんですよ、非常に、
うん、
要は哲学者というかニーチェを解釈する人によっては、うん、本当に超人を生み出そうみたいな発想に行き着いたんですよ、
うんうんうん、
だから、
うん、
例えば日本の道徳とは何なのか、
うん
うん、そのじゃあより素晴らしい人間って一体何かとか、
うん、
そういうものを構築していくんですよ、うん、西尾幹事さんっていうですね、
はい、
これゴリゴリの極右思想の持ち主の人がいて、
はい、
この人はニーチェの研究から始まってる人なんです
よ。あら、はいはいはい。
あとは一部ではヒトラーの思想っていうのも、
うん、
ニーチェから影響を受けたなっていう人もいるんですよ。非常にだからそのミスリードしやすい。
そうですね。
要は独裁とかを
危ないこと
を容認するような解釈がしやすい思想家であることはで。
うん、
本当にヒトラーっていうのはもうなんか何だったらヨーロッパの統一みたいなことを本気で思ってた人ですから、
うんうん、
で、あとはそのニーチェも書いてるんですけど、どの国でもユダヤ人なんていうのはもう排除しようと従ってると、うん、はっきり書いてるので
、もうすごいですね、
なかなか
書きますね。
で、どうやったらじゃあちゃんと排除できるかみたいなこともやっぱ書いちゃってるので、
なるほど、
それもやっぱ後押ししてる部分は否めないんですよ。ちょっとやっぱ排外主義的な
うんうん、
ニュアンスは、この人多分なんか基本的に感情がほとばせるやっぱ文章の書き方をするので、
うん、
やっぱ勘違いする人はやっぱり、うん、ニーチェみたいにやればいいんだって言ってやっちゃうんですけども、
うん、
そのなんか取り組み方は非常に危険ですよね。だからちゃんとニーチェも有名だったと思うんですよ。自分の言うことはちゃんと、
うん
そうね、慎重に取り扱ってくださいってことはやっぱり言うべきでしたよね、
うん、なんかね、それは一番最後に詩書いてる、場合じゃないよと、ちょっと感情で書いちゃった部分もありますけど、みたいな実感であってほしかったですよね、
だから、そうなんですね。そうですよ、欲しかったですよ、
欲しいですよ、その効果なんてやってる場合じゃないですよ、
そうですよ、それに対しては憤りを覚えてます、
うん、
あとは、この人が非常に問題だなと思うのは、
はい、
もうね、これはもう要所要所で女を馬鹿にしてるっていう、
あ、
これは ね、
もう
ね、
今の時代ではもう絶対
ダメ、いや絶対ダメですよ、
うん、
要はその何ていうんですかね、何かダメなものをなんか表現するときに必ず女を持ち出すんです、この人。
うん、
めめしいとか弱々しいとか、
うん、
あとはそのデモクラシーっていうのも非常に女的な価値観だとか、
うん、
いやいやいやいや、
うん、
それでその上でのこの人を求めるんですよ。だから
超人
は多分絶対女ではありえないんですよ、ニーチェの思想から言うと。とかっていうことを、
うん、
分かってくださいって言って、
うん、
分からないでしょ、多分。
いや、分から
ない。分からないもん、今日。僕も言わないですよ、僕は言ってるようで、
うん、
これでなんかね、女性の人からあいつやんまみたいな風にニーチェが言ってるや、
すぐ炎上ですよ、そんなことやったらね。
だから、ニーチェを持ち上げるやっぱり思想家とか国とかそう、まあ変に解釈したいところはやっぱりその男女の 差別みたいなことを、うん、もうそれを当たり前のような価値観として受け入れちゃうようなそういう思想でもあるんです。だから僕はこれを読んでて思ったのは、うん、ニーチェの言葉っていうような本を、うん、六本木とかに住んでる女の人が読んで、うん、いい本だわって言ってる時に何を言ってるんだと一番ハンドルの生き方を否定してるんだよニーチェはと、うん、もうだからニーチェは天国でやめてって叫んでるようなことだと思うんですよね多分ね。
だ女性でニーチェが好きっていうのはありえない、う
ん、ありえないはずです、ね、多分、うん、一番もう燃やしてやりたいと思うん
ですよね、
だから非常にねでそれでいながら、うん、この人すごい女の人に恋をして、うん、こうなっちゃうみたいなところがあったりとか、ね、
ちょっと本当なんか悪いやつなんだか可愛いやつなんだかはっきりしてほしいですね。
で結局女の人に手出す勇気もなくて、うん、一生誰とも付き合えないで終わった人だったりするんで本当ね
可愛いな、
ね、ちょっと可愛らしさがあるんですよね、うん、多分本当になんかあの自分が弱いこと分かってるからせめて本だけは強いこと言おうかなとかって思ったんじゃないのかなって思うようなそうすらも感じられる何をこんなに強がってるのこの人はっていうような、
うん、嫌いになれない、
嫌いにはなれないですね。
嫌いになれない。
嫌いにはなれないですね、うん、ただ書いてることは最低じゃないですか、
うん、難しい、本当に
やっぱね2次死んで本だけ残って読まされたら、うん、本だけでしか判断できないですもん、ね、うんうんうん、そうしたらふざけんなって思うんですけども、そういう側面があるんですよね、うんうんうん、だから須藤さん、
うん、
ニーチェ尊敬してると、はい、ふざけんなって話なんです
よ。そうですね、戻りますもんね。
そうです。
俺もそれでやっとにふざけんなっていうのを分かりました。
分かりますよね、分かりますね、分かりいただきました、
はい、ちょ呼びましょう今度、
でしかも結婚してるんですよ。
結婚
そこそこの金持って実業家と二十歳で結婚、ニーチェからしたら殴りたくなりますよ。ふざけんなって、
こっちはこっちで、ね、女口説けなくて一生終わってんだから、ね、
そういう人間一番恨み持って俺は哲学やってたんだぞっていうようなそういうようなね、でも自分のニーチェで本書いてますから、須藤さん確か。
そうです
よ、そうですよ、だから本出してますよ、自分の思想ね、言葉飯の谷にして実業家と結婚して、ニーチェからしたら本当もう絶望的な時代ですよね多分ね、今なんてね本当もうそうです。なんかもうこれ古本屋でボロボロになった本買ったんですけどそれはそうなりますよねもうやっぱり見向きされてないってことなんですよ、やっぱり。ちょっとニーチェの言葉とかっていうので加工だから加工して出してる学者も僕は本当悪い人だと思ってて、うんうんうん、絶対悪い人だと思うんですよ、うん、ちゃんと言わなきゃいけないんですよ、うん、本当にこの人ろくでもないし、うん、突き放すこと言ってるのに、うん、分かっててねえニーチェの言葉ってて、ね、それで本当 OL とかに本買わせてるわけじゃないですか、うん、もう僕は共犯だと思うんですね、それはね、うん、結構そういう職業専門家の人がいたりとか悲しいですよ。なんで芸人で忘れてやってる人間がね、ちゃんとこのシンクったこと言わなきゃいけないのかって思うと、向こうたくさん給料もらってて、そうですよ、腹立ってきましたね、なんかね、愉快ですね、なんかね。
最後最後に怒り始めました。
そうですね、なんだよっていうね、っていうことがあったりとか、なんです。だから、そのね、まあ、すごいことをやった人なんですよ、
うん、
ある意味やっぱり喧嘩っ早いしドン・キホーテなところ的なところがあって、それで実際に本当もう誰も言いにくいことを言っちゃって、書いて本にしちゃった人ではあると同時に、うん、やっぱその感情の言葉知りが行き過ぎてやっぱね、後に読む人にいろんな問題も残してはいる人ではあるんですよ、
うんうん、
まあ、どう付き合うかは皆さん次第だと思うん
です。そうですね、うんうん、
でなんですよ、島田さん、
はい、
吉田翔、あなたは判断できないと言った、
はい、
ということはあなたは奴隷的な存在だっていうことを日は多分言うと思うんです。
そうですね、
どう思いますか。
まあでも、
はい、
しょうがないと思います。
受け入れちゃいましたね、受け入れちゃいましたね、うん、もうじゃあ だからそこも複雑じゃないですか。
複雑、うん、
ニーチェは人間臭いじゃないですか、
うん、
言いましたね、
うん、
嫌いになれないって言いました
ね。嫌いになれない
けど、
うん、
ニーチェは奴隷だって言うんですよ、
うんうんうん、だから難しいなと、はい、本当に難しいなと思いますよね、
はい、
うん、うーんってなっちゃう、
なっちゃうんですよね、
はい、
だから
なんか気持ちよく終われない、
終われないですよね、
はい、
そうですよね、
うん、
だからニーチェの言葉ってすっきりしようっていう人は、
うん、
嘘なんですあれも。
すっきりしない
すっきりしないですこんなの、
うん、
絶対すっきりしないんで、
今日一日はもうこのモヤモヤしたまま終わります。
そうじゃないですか、
はい、明日、まあ、寝て目覚めて忘れちゃいますけど、はい、ごめんなさい。
あもう39回やっててそれなんだからだからそうですね、まあ本当にその本に対してどういう距離感を持つか、哲学書に対してどういう距離感を持つかっていう意味では非常にいい例というか、
そうですね、
ここまで、うん、そうですね、比較的時代が下ってこういうものの書き方とかする哲学者ってなかなか
いないですね、
うん、やっぱ自分の感情を抑えてなるべく書こうとするのが普通なんですけども、うん、この人は垂れ流す人なんで、
はい、
まあそういうなんていうんですかね、ある意味そのおとなしい、
うん、
あのそうですね、家畜みたいなっていうんですよ、デモクラシーの人間みたいなと、そういうなんか折り目の正しいオーナーだけでもおとなしくて従順で、まあトンマなトンマって言い方もしてるんですけども、そういうような人間性に対抗するためにあえて感情を多分むき出しにした文章を書いたっていう、多分そういう戦略も絶対あると思うんですよね、うん、いろんなことを考えながら書いてはいると思うんですけども、ただ読む側のそうですね能力も判定されますね。
そうですね、
という本でございます。いかがでしたか。
いやいやいや、なんでしょう、モヤモヤしますね、本当に。
納得しないでしょ。
うん、納得できない、ただニーチェは嫌いになれない、本当そこだけ、そこにつきますね、
はい、うん、バカよ、あなたの新藤さんの付き合ってる感覚があって、
あ似てる、
あんなネタ面白いじゃないですか、うん、人間性クソじゃないですか、
いや、そうですね、超似てますね、そこら辺。
僕はあの人も嫌いになれないですよ。
嫌いになれないですよ、でもあの、ね、平気で嫌なこと言ってくるじゃないですか、ね、今日のネタどうした、あの、つまなかったねとか、
ね、
平気で言いますもんね、
本当トークライブとかで呼ばれて、
うん、
本当にこんな人のこと考えないような話をするんだっけ、見てくれって言われて、うん、本当腹立つんですけど、
そうですね、
世話にはなってるし、ちょっと打ち上げてご飯もおごってくれるじゃないですか、
うん、
っていうような、
はい、
このなんかすごい厳しく人を切る側面と、
うん、
なんかそうですね、救い取ってくれる側面と、
そうですね、時折見せる可愛さありますから
ね。シンドさんはニーチェの生まれ変わるかもしれないです
ね。そうかもしれないですね。
というバカなあなたのシンド辰巳さんっていう、ね、事務所に絶対僕は遅刻をしますって言った守れませんと。
一時期治ったんですけどね。
またそうですね。
はい、そうですね、
っていうような。
より磨きがかかってます
ね。そうですね。
遅刻に対して。
まさか新藤さんで終わっちゃいましたけれども、わ
あ、お笑い界のニーチェ、新藤辰巳ですね、
はい、であと、実はこれ読書会でニーチェ取り上げるのが2回目なんですこれ、
うん、
でまあ、いろいろ出て、本当にニーチェの本は、あの、まあ、本当にこのざっくりしたなんかあれですけど、すごいなんかやっぱロックとかデスメタルみたいなのを聞きながら、本当になんかもう元気にはないけども、なんかちょっと活力が欲しいみたいな時に読むと、すごいなんかこっちが暴力的な気持ちになれるというか、
エナジードリンクみたいな。
そうですね、あのね、やっぱり読んだらね、寝れなくなるんですよ、あーっていう、なんか
興奮しちゃってる、
なんか本当戦ってやろうっていうような、なんかボクシングとかやらなくなるような気持ちになるような本が多いですね。
なるほど。
なんか戦ってるなっていう感覚がやっぱり持てる本なんで。
じゃあ元気がないなと思うときに日を読むとい
い。日を読むといいですね。はい。すごい進み方ですけど、そんな感じでございます。
あなたの街で 思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか。セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、E メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。